할렐루야. 本当に神様に期待していきましょうね。神様にとって難しすぎることは何一つありません。私たちの力によるのであれば日本を勝ち取ることは難しいと思います。でも神様が私たちを通して働かれるときに私たちの力以上のことが行われていきますから、神様に期待していきましょう。
アレルヤ、
アレルヤ。今日は皆さんに神の声を聞くというテーマでお話ししたいと思いました。でそれは最近のことでちょっと思わされたことがあったんですね。というのはよく私数字の話するでしょ、ね、でその数字よく私は数字を通して神様に語っていただくと、神様から何かヒントをいただいていると、このトゥトゥトゥって何だろうとか、これって何だろうって言ってるうちに神様がそこから語ってくださるということが非常に多いんですね。でこの間もそんな話をしたばっかりですよね。でその話をした後に寝たんだわ。で寝たらその後に私いつも携帯はベッドサイドに持っていかないようにしてるんですよ。で別のところで充電してるんですけど、その時はお客さん泊まってたんでいつも充電させてるところに人は寝てるからって自分のベッド脇まで持ってきたわけ。そしたらいきなり目覚まししてないのに鳴った電話が、携帯が。で携帯が鳴ったと思って、なあると思ってこうやって見たら55分だったんですよ。それでちょっとよく考えたら、いや鳴ってない、これは霊的に鳴ったんだ、すごいなと思ってすごいびっくりしたの。でその後にまた二度寝したんです。すごいなと思って二度寝したんです。でまたあれ寝ちゃったら何時だろうと見たら今度5時55分だと。でだから神様が何か55もしくは555ということについてすごい語ってくださってるなっていうふうに思ったんです。それが先週お話した土曜日の夜か日曜日の夜かの話です。でその5はどういう意味か分かんないんですけども、でもそういうふうにして神様が数字をはっきり、だって5時5分にそんな、ね、音で目覚めるなんてすごい不思議なことでしょ。でもそういうふうに語ってくださるんですね。で私それに対してなんでだろうなって思って考えてみたんですよ、改めて。でそれはなぜかっていうと、私が特に数に対して賜物を持っているからではないんですね。ね、もしくは神様が特別に何かそういった数字をの意味を知る賜物を与えているわけじゃないですね。そうじゃなくて私の方が神様は数字を通して語られるって思ってるからなんですよ。つまりどういうことかというと、神様はいつだって語りたいわけ、私たちに、ね、いつだって語りたいんだけども、だけれどもその語るチャンネルを探さないといけないのよ、私たちに何かを伝えるために。で私は数字で語れると思ってるから数字に関してオープンなんて心が、だからよしこのチャンネルはこの方法はね、あやこにメッセージを伝えるため何か話をしたいときに使えるぞって分かっているから神様が数字を使って語られています。つまりどういうことかというと、神様はいつだって私たちに語りたいということです、ね、神様は私たちにいつも語りたい。だからこのことを通して神様が語られると分かるときに、神様はそれを使ってどうにか私たちにメッセージを伝えようとする、そしてまた私たちと会話をしようとしているんだなってことを今回そのことを通してすごく思ったんです。それでこの神の声を聞くということについて改めて考えてみたいなと思います。で今言ったように私たちがまず一番大切なに最初に知らなければいけないこと、それは神様が私たちと交わりを持ちたい、そしてコミュニケーションをしたい、会話をしたいといつも願っているということです。でそれはもう創世記を見るときから明らかなわけだよね。創世記で我々に似た、ね、似姿に作ろうと。でなんでそういうふうに作ったんですか。神様は家族を作ったわけだよね。そしてまた私たちがまるで、あ子供欲しいねって言って子供を設けたように神様は私たちを作ったわけ、私たちの似姿に見せて、ね、作られたわけ、ね、何のためですか。会話するため、ね、人間関係を築くため、いい家族を作り上げていくためですよ。そうでしょ、簡単だよね。だから人間はもともと神の声を聞いて神に話しかけ、また神様の声を聞くようにそういう存在として作られているんです、ね、神様と交わりもしたいのにコミュニケーションができない、コミュニケーションが非常に難しいんだったらこれ大変だよね。でもそうじゃない、簡単に神様 様と会話できるように私たちはもともと作られているんです。でそのことを改めて思った時に、この創世記ちょっと開けてほしいんですけども、創世記の3章の8節、この3章というのはもうアダムとエヴァがその食べてはならないという善悪を知る知識の実から食べてしまった後ですね。でその後になって彼らは、ああ食べてしまった、自分は裸だって気づいて、そして木の陰に隠れたわけですよね。そうすると、3章の8節を見てください。そよ風の吹く頃、彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いた。それでその人とその妻は神である主の御顔を避けて、その時の間に身を隠したってあります。で私これを読んだ時に、ああいつも神様と話してたんだなって逆に思ったの。そよ風の吹く頃、あそろそろこうね、いいなんていうの、気温になってきて、それで神様が出てきて、それで人と話してたんだなって。それなのにその時に、あ神様来たって言って隠れたわけですよね。ということはそれまで彼らはいつも会話をしていたんだっていうことが逆にこの節から感じ取ることができます。そしてそれだけじゃなくて、神様は、エヴァを作られた時に、ね、男性が一人でいる、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために助け手を作ろうと言いました。でこの助け手っていうのはどういう意味かっていうと、よくこの助け手っていう言葉が間違えて使われているために、その男性に使えるものなんだ、男性を助けるものなんだっていうふうに、よく読まれてきてしまったんですけども、そうではなくて、意味はその男性、相手と顔と顔を合わせて対話できる存在っていう意味があります、ね、そしてつまりその助けてっていうのは顔と顔を合わせてこういう感じで、そうだよねって意味のある会話をすることができる相手のことを助けてっていうんですよ、ね。でそれを考えるときに、また神様は私たちにこう言われました。教会はキリストの花嫁です。でしょ、ね、キリストのしもべじゃなくて、キリストの花嫁なんでね。だからつまり私たちはもちろん神様ではないですけれども、しかしそれと同時に神の似姿に作られて、そして神と神と会話できる、対話できる、そうだよね、あだよねっていうふうに話ができる、そのような存在として作られているんです、ね、だからこの神と語ること、神の声を聞くことっていうのは私たちの DNA に組み込まれているんだってこと、ね、私たちの想像の中に組み込まれているんだってこと、これをまずぜひ今日覚えてほしい、覚えていきたいなというふうに思います。いいですか、ここまで。じゃあ、聖書開けましょう。ヨハネ開けましょう。ヨハネの10章2節から4節を見たいと思います。はい、ヨハネの10章2節から4節を開けましょう。いいですか、じゃあ皆さんバージョンそれぞれ違うと思いますけど一緒に見たいと思います。3、はい、しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。ヨハネ10章2節から4節でした。でここで特にね、見てほしいことは何かというと、いや神様は羊飼いでしょ、イエス様は羊飼い、私たちは羊ね、で彼らが、牧者が誰々ちゃん名前で呼ぶというわけ、阿部さん、ゆかりちゃんってこうやって呼ぶわけ、ね、その時にそうすると何て書いてあるの、それを聞いて羊はどうするっていうの、誰だろこの声聞いたことねえなと思ってんの何て書いてあるの、彼の声を知っているって書いてあるんだよ、ね、ってことは私たちは神の声を知ってるんだ ね、神の声を知ってるわけ、ね、だから私たちが聞くときに神様の声っていうのは知ってる声なんだってことをぜひ覚えてください。つまりどういうことかっていうと、馴染みのある声なんです。でこれでビル・ジョンソンがあるとき話してて、ああそうだなと思ったんだけど、知ってる声、馴染みのある声でしょ。だからどっから来るかっていうと、
しわいわい、
なんていうのかな、こうどっか違うところから鳴り響くというよりは ってる馴染みのある声で、ここから来るんですよ、神の声が。ね、内側から来る。それなりに神様の声聞こうと思うと、こう上からやってくるものとか、なんか違うところにこう聞こう聞こうって頑張っちゃうわけね。そうすると、だから聞こえないんですよってビル・ジョンソンが言ってたので、ああなるほどとか、ね、そうじゃなくて、神の声っていうのは友達のようなね、その馴染みのある声として御霊から内側からやってくる声です、ね、でそれに耳を傾けるってことを私たちは学んでいかないといけないんですね。だから知ってるのは、私たちは覚えなきゃいけない、私たちは知ってる声、馴染みのある声を聞くんだってことですね。だからよく予言のさ、アクティベーションとかで、はい、じゃあ皆さん予言してくださいってでしょ、ではい、じゃあ30秒で予言でやりましょうってさ、あ、やばい、一緒に聞かなくちゃって、なるほど、こうやって一生懸命聞こうと思うと、逆に聞こえなくなっちゃうわけね。理解しよう、聞こうって、この頭でどこからか落ちてくるものを聞こうと思うから、逆に何にもますます真っ白になって、考えが浮かばないっていうふうになってしまうわけなんです。ちょっと、ね、あるあるでしょ。そう、ね。だから、これもビル・ジョンソン言ってたけど、何にも考えてないときに、結構神様の声を聞くことが多い。うん、その時にふってくる思い、ね、でふってくる思いなんだけど、いやこれ自分で思ったんじゃないとか、いや今ふっと思い来たけどそんなうまい話があるわけないとかね、うん、そういう、うん、そんなうまい話があるわけないと思ったら神様ですよっていや私にはそんなことできないのになんでこれやろうと思ったんだろうと思ったらおそらく神様ですよってね、そういうふうにしてこう何も思ってない時に神様が入れる、ね、その時にふって内側から来る思い、それをに目を向けていくというのはとても大切です。本当ね。そう。だから私たちは、まあ、クリスチャンとして神様の声を聞きたいですよね。そして神様に私たちの人生導いてもらいたいというふうに思っています、ね。神様が与えてくださった計画に従って自分の人生を精一杯生きたいって皆さんも思っていると思います、ね。だけども、実は神様は私たちが願う以上に語りたいし、ね、願う以上に私たちに知らせたいと思っているんです、ね、その目的を持って作ってくださって、そしてぜひともその自分の用意した、ね、昔からもう昔から用意したその素晴らしい計画を成し遂げてほしい、豊かな人生を送ってほしいというふうに思っています、ね、だからそれは難しいことではなくて、何か分からないこと神様お願いお願いということではなくて、神が伝えたい語りたいなってこと、そのことを覚えてください。じゃあちょっと見てみたいことがあるんですけれども、第一コリントいきましょう。第一コリントの2章。これ素晴らしいですね。この第一コリント2章は、聖霊のことについて、御霊のことについて書かれています。で、この御霊っていうことをちょっと見ていきたいと思います。はい、いいかな。第一コリントの2章の1節からです。でちょっと少しずつ読んでいきますね。兄弟たち、まず8節まで読みます。私があなたの方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて神の釘を述べることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他は何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れをのぞいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら主の栄光、栄光の主を十字架につけることはなかったでしょう。でここで書かれているのはこの神の奥義っていうのと人間の知恵、人間がこの私たちの思いを使って計り知ることのできる知恵、この2つが根本的に違うんだってことを語ってるわけ、ね、だから普通に説明してもやっぱりイエス様の十字架の知恵って説明しきれないですよ、ね、だから説明をよくすれば この人は信じてくれるだろう、納得するだろうとはいかないわけ、ね、だから人間の知恵で順序よく語ることによって人が救われると思ってはなりません、うん、そうじゃなくて神の奥義から語らなければいけないわけ、ね、そうしなければ福音というのは伝わらないんです、ね、だって2000年前にイエス様が十字架で血を流してくれたら自分の罪は清められてどういうことってなりますよ ね。だからこれは人間の知恵もしくはここで説得力のある知恵の言葉によるのではなくて御霊と道からの現れによって私は説教しましたって言ってる。何かというとパウロってすごい頭いい人だったわけじゃん、ね、学者だったよね、学者肌の人だったわけでね、だから順序正しく、しかもユダヤのその何土台があったわけだから、ものすごく順序立てて語ることもできた。でも彼は逆にそこに頼って説明することを破棄したんですよ。それによって神の道からと神のその御霊の現れっていうのがはっきりと掲示されて、それによって人々が救われていくためでした。そしてこの9節、この前も読みましたけれども、こういうふうに書いてあります。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした、はい、書いてある通りでした。この前もちょっとありましたけど、どこに書いてあるのか知ってる？
イザヤ。
そうです、素晴らしい、
書いてありました。
あ、そうですかそう、イザヤ書に書いてある。これはなんかイザヤ書の予言なのね。じゃあイザヤ書の予言ではだからね、神様が用意したものはどんなものですか、神を愛するものに用意しているものは どんなことですかって言ったら、目が見たことのないもの、耳が聞いたことないもの、心に、人の心に浮かんだことがないものなので、ね、じゃあ人の心に浮かんだことのないものをどうやって私たちは人の心に浮かべることができるんでしょう、思いつけるんでしょうかってことで、そうでしょ、はい、じゃあ次、10節見てください。それはね、それは神は私たちに御霊によって掲示してくださいました。御霊は全てのこと、神の深みさえも探られるからです、ね、だからこれが神の声を聞くっていう時にすごく助けになることなんですよ。神の声を聞きたい、神の考えを聞きたい時に それは人の思いにも浮かんだことのないようなもの、ね、人間の知恵とは別のものなんですね。それは何によって知ることができますか、啓示を受けることができますかって言ったら、それは御霊によって私たちに啓示されているんです。御霊でしかわからない、一生懸命考えてね、なんか方程式とか立てて紙に書いてみてもそれだけでわからないです。もちろん神様は種を与えてくださいとかありますけど、まあそれですね。そして10節見てみましょう。でこれに書いてあります。人間のことはその人のうちには人間の霊の他に一体誰が知っているでしょう、同じように神のことは神の霊の他には誰も知りません。つまり何て言ってるかというと、その人のね、例えば私が今何を考えてるかってみんなわかるって言うんですね。それとか今リナが何を考えてるかなっていうのはわかるかって言ったら、その人にしかわからないでしょうって書いてあるね。でよくありますよね、例えばまあ家族とか兄弟喧嘩とかでも、ね、今こうやって思ってるでしょうってね、そんなこと思ってないんですよ、絶対思ってる本人が私が思ってないっつってんだから私が思ってないっつってんだから思ってないんだよみたいなね。だから自分が何を思ってるかっていうのは自分しか分かんないじゃん、ね、だとしたら神様が何を思ってるか神様しか分かんないわけ、ね、だから神様しか分かんないことは御霊によらなければ分からないわけ。そうでしょ、そうでしょ、ね、だから私たちは御霊のことは御霊によってしか知ることができないんです、ね、はい、じゃあ次12節くらいはちょっと見たいと思います、ね、しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。私たちはこの神の霊を受けたわけです ね。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。何ですかって言ったらこれ9節の話だよね。目に浮かんだこと、見たこともないものを、耳が聞いたことないもの、心に浮かんだことのないものを御霊によって私たちは知ることができるんです、はい、13節見ましょう。それについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊の言葉を説明するんです、 だから御霊のことを御霊で理解して聖霊で理解してその聖霊の言葉で語ります。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。御霊を持ってないからね。だから御霊のない人にとってはそれらのことは愚かなことであり理解することができないのです。なぜならば御霊に属することは御霊によって判断するものだからです、ね、だからその聖霊に関するものというのを人間の知恵でそれを消化して理解することはできない。御霊のことは御霊によって理解するんですということです、はい、じゃあこれを先ほどの神の声を聞くということに関して照らし合わせて考えてみましょう、ね、神の声を聞こうとしているのに人の知恵によって神の声を理解することができないってことがこれでわかるわけ、ね、だからそれはまるでその周波数の AM、FM みたいな感じです、ね、だから神様 AM でずっと喋ってるのにこっちが一生懸命人の知恵っていう、今私なんと知った AM って言った FM に人の知恵っていうところにこう一生懸命抽象とするから神様はずっと喋ってるんだけどなんか聞こえないカカカカカカカカカって一生懸命注意してるのに聞こえないわけ。なぜなら人の知恵で神のことを聞こうとするからなんです ね。だから私たちはこの御霊のことは御霊で聞くっていうこの御霊に周波数を合わせるっていうことをしないと神様が聞こえることができる。でも神様は詩編の72編だと思いましたけど、思いますけれども、あ、なんとあなたの身思いは多いのでしょう。それは砂の数より多いのですって書いてあるね。つまりどういうことかというと、神様はいつも私たちに言いたいこといっぱいあるわけ。砂の数よりあるわけ、ね、で常に語ってるわけ。だけれども、それに対して私たちが周波数合わせていないと、残念ながらその神の御声に聞くことができないんです。でも神はいつも話してるってこと。これをぜひ知ってほしいと思います。ねね、じゃあこの神の周波数にとどまるというのはどういうことかってね。で私一つ今回思うんですけど、やっぱりまあ一つはあまりにも神の声を聞こうとすることが難しくなりすぎたんだよね。難しくなりすぎ、難しいと思い込みすぎている、うん、そしてあと一つ私が思うのは神の声を聞くっていうことを賜物なんかとか特別な技術のように考えすぎていることが妨害になってるんじゃないかなと思うんですよ、ね、だから賜物をください、もちろん神様から賜物をいただくことが大切なんですけども、でももう神様と話すっていうのはこれは私たちが人間である以上はもう丁寧に組まれていることであって、神と話すことは簡単、神から聞くってことは簡単なんだ。なぜならば神は私たちを愛していて神の御霊をくださって私たちの御霊がここにあるんだから簡単なんだって思うこと、これがまずすごい大切なことだなっていうふうに思います。でそれだけではありません。イエス様は何ですか。イエス様は言葉って書いてあるよね。ヨハネの一章一節にこういうふうに書いてありますね。最初に言葉があったからね。言葉は神と共にあった。言葉は神であったって書いてありますね。だから神様は言葉なんでしょ。じゃあ神のいるところには言葉あるはずだよね。ね。だから神の臨在があるところには言葉あるはずですよね。だから神様よくいつ予言語られる、それとか宣言することとか神様から思いを与えられるのって結構礼拝の時が一番多いと思うんですよ。礼拝とか賛美してる時、ね、で賛美してる時にすごい予言もそうでしょ。賛美の途中で主が言われますって予言の言葉が出てきたりするんですよね。それはなぜかというと私たちが神様を賛美してる、ね、そうすると神様の臨在がやってくる、ね、でイエスの臨在っていうのは言葉だから、だから臨在があるところには言葉が来る、ね、だからその神様の賛美賛美をしている中で与えられた思いとか、ね、言葉っていうのはこれぜひ皆さん大切に受け取って握っていてほしいなというふうに思います、ね、そう。そして神様っていうのはイエス様っていうのはその神様であることを全部諦めて、そして人として来られます、ね、そうでしょ。で人として来られて人として十字架にかけられ、そして人として死んで、そして人として蘇ったわけ、ね、そして人として神様のから権威を全部受け取りました、ね、そして今何て言ったら最後マタイの28章18節から20節ぐらいに書いてあるね。そして言いましたね、私には天においても地においても一切の権威が与えられています、それゆえ行ってあなた方は、その世界の国々を弟子としなさいって言いましたね。だからつまり神様は全ての権威を 受け取った、ね、で受け取った後にその権威を全部私たちに与えたんです ね。で私たちに与えたのは何でですかって言ったら、それゆえあなた方は行ってでしょ、行ってそして世界中の国々を弟子としなさいって言いました。つまりなんで神様は私たちに権威を与えたかっていうと、それは私たちに与えられている任務のためなんですよ、ね、で任務があると神の声もあるわけ。なんでかっていうと、もしで私たちがただイエス様を信じました、ね、で天国行きの切符を手に取りましたでしょ、でこれからの人生の目的はこの天国の切符絶対なくさないように死ぬまでなくさないことだよって言ったとしますよね。そしたら早く死ぬ方がよくない、なくす前に、ね、なんかうっかり、ね、罪を犯しちゃってなんか神様を疑い始めちゃったりして、あの切符を手放しちゃうよりは早く死ぬ方がよくない、いいよね、天国の方がよっぽどいい場所なんだし。だけども私たちがここに生かされている、そしてまた神様から権威をいただいているというのは、これはなぜかというと私たちに任務があるからです、ね、その任務は何ですかといったら国々を弟子とすること、そして私たち一人一人にその目的のための特有の計画というのが与えられています、ね、でその計画を知って私たちはこの豊かな人生をこの地上で味わっていきたいんですよ ね。そしてまた神様に与えられた目的をこの地上で成し遂げていきたいわけですね。でそのことを私ちょっと覚えていかないといけない。何でかというと今鮮度の話してたけど、ブラジルですごいよね、大統領まで集会来て14万人以上集まって、でここに来てた人いるじゃん、ジョエルとか兄ちゃんとか、あの辺もね行ったんだよみんな、そうだからいいなと思ったけど、でそれでああいいな、日本にも来るといいな、でも日本は難しい国だからな、でも信じますみたいな、まあ、いろいろいろんな思いがよぎったかもしれません。だけども天国行ったら神これもできる、あれもできる、でも地上で神様の、ね、奇跡も素晴らしさも私たちが経験できないのであれば、それはおかしいと思うんだよね。なんでかというと天国に生きている天国とこの地上で働いておられる神は同じ神じゃん。だから天国で期待することを私たちは地上でも見れると期待しなければ一貫してないじゃん、神の性質が、ね、だからやっぱ本当そこを地上で、この地上で私たちが生きている間に素晴らしい神の働きを見るんだってこと、そのことをすごい期待していきたいなと思います。
アメンでしょうか、
ね、そしてこのようにまた書いてあります、ね、神様は私たち、神様の目的がある、で、エピソード2章10節にはこう書いてあるね、2章8節にはこう書いてあります。それは私たちは恵みによって救われたんです、ね、それは人の行いによるのではありません、ね、誇ることもないためです。でその後のエペソ2章10節を見ると、神様はそれだけではなくて私たちがその良い行いに進むことができるように、その良い行いもあらかじめ備えてくださったのですって書いてます、ね、そしてその良い行いというのはそれぞれ違う、それぞれ違うから私たちの持っているその特質だとか、ね、得意とするところとか増えてとするところっていうのが全部違うわけです、ね、だから神様は、うん、そしてじゃあその神様私をどう作ってくれたんですか、神様私にどんな素晴らしい計画を持ってるんですか、しかもその計画っていうのが人の心に浮かんだことのないものであったら、これは御霊によって、ね、チャンネル合わせて神様から聞いていく以外に方法がないわけです。だからそのために私たちは神の声っていうのを聞いていかなきゃいけないし、聞いていくように作られているのは当然のことです。アメンですか。
アーメン。
じゃあ、ルカ書ちょっと開けてみたいと思います。ルカ書の11章8節から13節で、これもねすごい神様に最近語られている聖句なんですけれども、ルカの11章8節から13節までで、これすごく面白いんだけどさ、このルカの10章の8節から、あ、ごめん、ルカの11章の8節から13節、8節の前に何書いてある、ルカの11章といえば何ですか。これは主の祈り書かれてるよね、これ主の祈りなんだよね。だからまずじゃ11章の1節を見ると、ね、主よ、ね、私たちに祈り方を教えてくださいって弟子たちが言うわけ、ね、 じゃあこういうふうに祈りなさいって言って天に今します我らの父よっていうこの主の祈りが書かれてあるんです。4節までにね。で4節の後に、あ、ごめん、5節から読まれたな。5節からまたイエスはこう言われたって言って、つまり主の祈りの続きでこの話が来てるわけね。だからこのことちょっとつなげてみててください。じゃあちょっと5節から見たいと思います。じゃあ、一緒に読みましょうかね。5節から13節まで読みましょう。3、はい。またイエスはこう言われた。あなた方のうちに誰か友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを見つかしてくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は井の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、私たちも私と一緒、あ、子供たちも私と一緒にここに入っている。起きて何かあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。たたみなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものは開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのに、サソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおさらのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます、はい、ね、こういうふうに書いてますね。主の祈りの後にそのように続いています。でここで書いてあるのは何かというとね、例えばもし悪い人でもね、あのお願いちょうだいちょうだいって求めて探していったら与えてくれるんだからね、神様はなおさらあなたに最高のものを与えたいと思っているのは当然のことでしょって書いてある、ね、つまり祈るときに、ね、神様はあなたに最善を与えたい、一番良いものを与えたいっていうことを知ってくださいって書いて言ってるわけですね。でこれは神様に祈るときも、それから神の声を聞く件においてもすごく大切なことです、ね、神が一番良いものを私たちに与えたいね、神様は命を捨ててまで、イエス様は命を捨ててまで、そして天のお父さんは御子を捧げてまで私たちに最善を与えるともう決めているわけです、ね、でその神様が最善を与えたいと思っていることを知ってください。そしてこれ面白いでしょ。こういうふうに書いてあるの。あなた方はあ、それならなおさらのこと、13節の一番最後で、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますって書いてあるのね。つまりどういうことかっていうと、あの天の父に聖霊を与えてくださいって言ったならば、もちろん聖霊を与えてくださらないわけがないでしょうって言ったわけ。ただちょっと皆さん時系列を考えててね、この時はまだ聖霊が下ってなかったよね、うん、でペンテコステまだ来てなかったよ ね、 ね、だからこれはもう与えてくださるから一生懸命祈りましょうっていう聖句ではありません。そうじゃなくて、もちろん神様に願う人には聖霊は与えてくれるよ。だからつまり私たちはもう聖霊与えられているよっていうことなんです。そういうふうに読んでください、ね、だから私たちはもう今その第2コリントの1章の先ほど読んだところの時代なわけです。ペンテコステの後の時代なわけです。だから私たちは神様、あなたが私のために死んでくださったことを信じます、どうぞ私のうちに来てください、今聖霊を受け入れますって言った時点で聖霊は当然与えられてますよっていう、そういう意味なんです、ね、だから聖霊が与えられることを感謝しましょう。聖霊ないと神様の声聞けないし、聖霊ないと神様あの救いを受ける永遠の命を受けることもできません、ね、だから聖霊は与えられてます。ただいつも聖霊に満たされ続けなさいっていうのは、これは今の私たちに対する命令です、ね、だから聖霊に満たされ続けていく、これは日々願っていきましょう、ね、でだからそのようにして、だからこうやって見てもね、分かるように神様は私たちに良いものを与えたくてしょうがない、ね、そして神様は私たちに語りたくてしょうがない、語ることによって私たちの人生がもっと祝福されることを見たくてしょうがないわけです、 ね、で何が難しくするかっていうと、先ほど言っていましたけど、たまものとか難しく考えちゃうって言いましたよね。で難しく考えるって言い方もできるし、一つはまあ何が難しくするかっていうと、宗教が難しくするんだよね、宗教ね。でよくあの私たちの悪いところ一般だと思うんですけど、こうしほら保守派の人たちがね、こうやって神様とか言って宗教臭いとか言うかもしれないけど、ペンテコも十分宗教臭いからねうちらのやり方で宗教臭いからね。だから気をつけないと、その簡単に、神のために頑張りたいという思いが悪魔によって欺かれて、ね、誰も宗教臭くなるなんて誰も思ってない。そうじゃなくて、神様のためにしっかりちゃんとやりたいという思いが悪魔に使われちゃって、それで欺きとなって宗教の霊というのが入ってしまうんですね、うん、でだけど、だからあのその難しく考えたり、こうやってやらなきゃいけないというふうに思うことによって、その神の声というのが聞きにくくなってしまう。でも一番大切なことは何かというと、ここにあるでしょ、ましてやあなた方のね、自分の子供たちに良いものを与えることを私たちは知っているでしょ。だったらなおさら天の父は私たち子供たちに良いものを与えることができる、与えることを知っているに決まってるじゃないですかって言ってるわけ、ね、つまりどういうことかというと、あなたたちは、私は神の子供なんだよって、ね、神の子供がお父さんに対して願うことであり、神の子供がお父さんから聞くことなんだよって言ってるわけね、でしょ。だからこの天、あの主の祈りもなっていうの、天にいるお父さんっていうわけ ね。まずだからな、どういうふうになるかって言ったら、ね、天にいるお父さんで始まるわけでしょ。天にいるお父さんに対して私たちは語っていくんです。そうだよね。だから例えばだよ、あの子供に何かあげるよって言ったとするじゃん。でさ、いいって言われたらどうなる。いいってあのそういう時ないの、子供に何かこれどうって言ったら、なんでこれ、でこうやっていいっていう時は、どなんでなの、どういう時いいっていうの、ふてくされてる時でしょそうでしょ、ふてくされてる時でしょ。つまり自分なんかって思ってる時だよね。自分なんかって思ってる時に、その子供として親から受け取れなくなっちゃうわけ。いいですみたいになっちゃって、ね、だからその親子の関係がこう危ういっていうか、もう私なんかどうせお母さんなんか私のこと嫌いでしょとかね、例えばね、そういうふうにその親の愛をこう素直に受け取れない心情になっている時に、子供として受け取ることができないんです ね。だから、そう思うと、私たちは本当に自分が愛されている子供だって分かったら、本当に神様から喜んで受け取るはずなんですね。そして神様がからたくさんいろいろ聞けるはずなんですね。だから今度11章にもあるように、もっともう自信持って求めれば与えられるって書いてあるんです、ね、だから探せば見出すって書いてあるんです。だからもう大胆に子供として、ね、良いお父さんを持つ子供として、ね、自分が良い人だからって良いお父さんを持つ子供として期待して求めていきましょう。アメンですか、
ね、
だから予言っていうのは方法論じゃないんですよ。そうじゃなくて関係なの、お父さんと子供の関係なんで ね。だからそのことを理解するときに、私たちは本当に神様の声っていうのをすごく聞けるようになっていくんです。でも先ほど言ったように、その FMM の話したでしょ。そういうふうに私たちが神の子供とされているっていう周波数に入らないことには聞きにくいのよ、ね、でそれは、まあ、これ言い例えかなだといいんですけれども、例えばコロナウイルスってあるじゃんコロナウイルスで、コロナウイルスはどうやって感染するの、みんな空気感染、はい、空気で何が感染するんですか。菌が感染するね、菌ね。つまりやっぱ菌によって感染するわけ。じゃあ菌によって感染するのをどうやって防いだらいいんですかって言うと、そのバイ菌をに、バイ菌っていうかその菌に感染しないようにしなきゃいけないね。そうするとマスクやりましょうとか、かかってしまうとか、そういう話になるわけね。で、だけどもこれが例えばアフリカに行ったとするじゃん、ね、そうするとアフリカはバイ菌とか菌とか菌がうつる、見えない菌がうつるっていうのを絶対信じない信じない。それでそうじゃなくて、誰かが、ね、魔術師が、何か ね、うちに祈って誰かにすごい俺たちのことを嫌いな近所の人が魔術師に行ったに違いないとか、ね、そういう話になるわけですよ。そうするとマスクしましょう、なんで魔術師が言ったことに対して自分がマスクしなきゃいけないのかが伝わらないわけ、ね、だからそのなんていうの、まずはリアリティがこうだよねっていうところにそうだよねで合意できないとどうにもならない、ね、だからこのコロナウイルスなんかがアフリカに渡っちゃうとやっぱ大変ですよ、うん、もちろん国によってもあれですけども、なんかね、初感染者出たらしいね、一部署で、うん、でもなんかそうすぐ隔離されたそうですけども、でだからそれと同じなんです。例えば私たちがいや神様に私は愛されてない、ね、神様に愛されてるよ、あなたは神の子供だよ、いや私はもっと頑張らなければ今罪の生活してるから神様に愛されてない、ね、っていうふうにもし思ってたとします。そうするとそれはさっきのバイキンと魔術師ぐらいまず見なきゃいけない世界観に立ってないわけ、信仰に、ね、まず私たちが神様に愛されている子供だっていうところに、まずここに来ないと、いくら予言のこといっぱい習って、ね、こういう予言は良くないよとか、こういう方法論を学んでも、これ大切なんですよ、方法論も大切、ね、とんでもないことが起きますから、ね、で予言という何よってね、だけど一番最初にまず私たちが立たなきゃいけない土台は自分を愛されている子だってこと、ね、だから神様は私に語りたくてしょうがなくて、私は神様の声を聞けるように作られたんだなって思う。このことをまず私たちが受け止めて受け入れて、その土台に立たなければいけません。アメンですか、ね、でもこれ本当大切なんだよ、ね、この天のお父さんだってことが分かると聖書でも天と天がつながってきます。いろんなことが合点がいくようになる、ね、でそこがないとなかなかピントがずれちゃって、ね、聖書が分からないということになります。ね、だから今回ね、神の声を聞くというテーマでしたけれども、でもまず今日皆さんに知ってほしいのは、神様が皆さんを愛していて皆さんに叶えたいと思います、ね、ですか。だから今週もね、天のお父さん、ね、主の祈りで天のお父さんというふうに語りかける、そして神様から語りかけていただくのを御霊によって聞いていきましょう。アメンですか。期待したいと思います。アレルヤ。じゃあ皆さんお渡しください。しばらくそのままの時間を取りたいと思います。